建築系ラジオです。建築系ラジオの、建築デザインレビューのですね、今回はですね、2011年の12月号の新建築の作から作品を取り上げてレビューしていきたいと思うんですね。で、まあ、今回出てもらうのは、研究室の西川君と菊池君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。
南研究室4年の西川です。
はい、
よろしくお願いします。
南研究室4年の菊池です。はい、よろしくお願いします。
まあ、君らもいよいよ卒業ということでね、はい、なんだかんだ言って、まあ、いろいろと僕ともいろいろ長いこと付き合ってきたかなどうかな気がついたらな、
2年ぐらい
早いもんだな。まあ、僕はだから1年生の時から君らの授業も関わりがあったからな、はいはい、そういう意味ではもう本当4年間というようなことになるんだけどさ。で、今回はね、この2011年の12月号から竹の会所復興の箱舟っていう作品を取り上げてレビューしたいと思いますね。で、まあ、この12月号っていうのは東日本大震災 の、 まあ、部分的に復興特集になっていて、特集としてですね、東日本大震災から9ヶ月、仮設による地域の拠点ということで、まあ、例えば五十嵐太郎さんの研究室でやったその集会所であるとか、まあ、いろんな建築家、ハリウ昭一さんとか、それから、宮本さんとかですね、まあ、南波和彦さん、宮城大学の先生とか、いろんな人たちの研究室がやったそのプロジェクトっていうものがいろいろこう紹介されてるんですよね。で、まあ、この中でですね、この竹の会所っていうのは、滋賀県立大学の陶器先生の研究室と、それから高橋工業が一緒に作ったということで、場所としては宮城県の、気仙沼市ですね。気仙沼市です。で、これ何かっていうと、まあ、直径がだいたい15メートルぐらいの、まあ、竹のドームです。で、まあ、竹 の、 その仮設的な集会場で、まあ、それをですね、まあ、白いその、まあ、布で覆って、まあ、テントのような形でこう、まあ、海の穂先に作られているんですけども、まあ、実はですね、僕も東日本大震災 の、 です、ね、その被災地には、まあ、8月にずっとこう五十嵐太郎さんとかアーティストの彦坂さんとかと一緒に回ったんですけども、まあ、気仙沼も行ったんですが、気仙沼ってものすごい被害だったんですね。で、僕が見た中でも一番被害が大きいところの一つで、本当に8月に行った段階でももうほとんど片付いてないと言っても過言ではないぐらいすごい状態で、本当にもう言葉を失っちゃったんですけども、まあ、この高橋工業さんっていうのは、まあ、非常にこう建築の世界でも有名なところで、例えば仙台メディアテイクとか、それからリアスアークとかですね、まあ、いろんなその建築家の著名な作品をですね、建築家と共同して、まあ、いろいろこう作っていた、もともとその造船系の会社なんですね。で、まあ、この高橋工業さんが、まあ、この方々自身がですね、まあ、地震と津波で非常に大きな被害を受けて、で、まあ、奇跡的に、まあ、助かられたということで、まあ、今後の復興を、まあ、こう一つのシンボルとして、まあ、この竹の会場を作ったということなんですね。で、これ見てみると、まあ、竹を編んで、まあ、何かこう非常にこう竹の花みたいな形で、巨大なドームを作っていて、そこにその幕を張って集会所を作っていて、その集会の中でのイベントの様子が書かれていてですね、で、まあ、おそらくは非常にこう手作り的にボランティア的に、まあ、もちろん作られたものだとは思うんですけども、学生の皆さんとか、おそらくその地元の皆さんと共同してですね、まあ、竹を紐で編んでいってその集会所を作っているというようなことなんですね。で、まあ、仮設ということで、まあ、数年間ここに作られるというような形にこうなっているようなんですけども、なんか作り方としては、あたかもその花が開いたように、あるいは貝殻のように、まあ、竹を一つ の、 その構造材として、まあ、それをたわませることによって、で、それをその土のうで定着させて、作られて、まあ、非常に簡素な作り方なんですよね。まあ、ただその割には非常にこうしっかりよくできてるなっていうような感じもこうするわけなんですけども、じゃあね、まあ、この竹の会場、まあ、竹ドームですよね。竹ドームの感想っていうものを、まあ、少し2人にも聞いてみようかなと思うんですが、まあ、地震ということも含めて、じゃあまず西川君どうでしょうか。
はい、もう去年の南研究室でも、竹ドームを作った時はやっぱり竹を半分にしてやってたんですけど、
あ、そうだね、
はい、でもう今回このレバーも1本そのまま使って、
そのまま使ってんの、
はい、
そ
うです。やっぱりあれが 結構大変だったので、うん、でその接合竹と竹を合わせる時も、うん、あのその僕たちの時は、うん、ビスとネジと穴開けてやったんですけど、うん、これもそういうの一切せず全部紐で留めてて、うんうん、もう結構難しいんだろうなと思いますけど、うん、しっかり、まあ、立ってますし、うん、たわまずに全然僕らの時はもうなんか歪んだりしちゃってたんで、うん、まあしっかりやってたいっていうか、うんうん、やっぱそこがすごいなっていうのがありますし、うん、もう写真を見ると、うん、もう周りがもうさら地になってて、うん、なんか車とかなんかもうゴミとかやっぱ被災地なんで全然あったりして、それなのにまあやったっていうのもありますね、うんうん、
そうだね。あの今西川君が言った話っていうのは実はその2010年だかな、2010年にその南県であの竹ドームを作ったんですよね。でこれは実は僕らは2回作って、僕らもだから竹を使っていろいろとこう大きな構築物を作ってるんですけども、1回目はあの太宰府キャンパスっていうのが国士舘大学があってですね、でその九州の太宰府であのキャンパス内の敷地に巨大なその竹ドームを作ったんです。でそれは直径10メートル高さ5メートルのちょうど半円形ですね、まあ、お椀をひっくり返したような形で半円形で、あのスタードームっていうんですけども、五角形をその基準にして竹でドームを作るっていうことをやったんですね。でこれは今西川君が言ったみたいに、僕らが作ったのは1本の竹を例えば3分の1とか4分の1割ってその割った材を使って竹を曲げたんだけども、この竹の解消の場合は竹を割ってないっていうことは1本の竹を丸々そのたわませて作ってるので結構難しいと思うんだよね、はい、うん、竹を曲げるっていうのはね、
何箇所かつなげてはいるんですけど、うん、やっぱりそれでも、うん、
何かしかつなげてんのね、はい、ああついでるんだ、
こういう、う
ん、なるほど、そうだね、それにしても難しいよね。
そうですね、
うん、であのその太宰府のキャンパスで竹ドームを作った後に、僕らはあの今度は世田谷キャンパスの中であのキャンパス内のそのサンクンガーデンの広場にあのまた直径10メートルの竹を作ったんですね、まあ、正確に言うと 9.6 メートルなんですけども、直径10メートル高さ約5メートルの竹ドームを同じように作って、でその中に茶室のフレーム、キュービックの立方体の茶室を一辺が 2.4 メートル その空間というものを4つその中に入れるというようなことをこうやったんですけども、まあ、それはある程度うまくいったんですけども、やっぱり竹がですね、きれいにやっぱりその曲面を作るというのは非常に難しいので、この何か施工性ですよね、ピシッと製材された直線できた材じゃなくって、節があったり曲がっていたりするその竹をいかにその幾何学の中に落とし込むかっていうのが結構やっぱりやってみると難しかったんですよね、うん、じゃあ菊池君はどうですか。
はい、僕らが作った時もかなりディテールとかの検証はしたと思うんですけど、
したよね、結構したよね、
はい、うん、でもこんなに本当にうまくいかなくて、うん、でなんかこの竹結構細いんですけど、うん、その時使ってたの結構太くて硬いものだったんで、
う
ん、
そうだったね、
ちょっと曲がりにくかったのかなっていうのをなんかこれ見ていろいろ改善点あるなと思って、ちょっとすごいやり直したいんですけど、
ね、いや僕らさ実際やったからさ、はい、これ見てよくわかる ね、
そうですね、
竹を使うこと難しさがね、
相当難しいと思います
よ、思った通りいかないもんねこれね、
はい、で図面描いても本当もう全然その通り
いかなかったね、
いかないんで、うん、もう現場で合わせるしかないっていうので、うん、これはでもなんか作った期間が2ヶ月ぐらいですか、うん、だと思うんですけど、うん、かなりハードだったんじゃないかなと。
それはわかるよね、
はい、
いやこれ施工精度すごくいいと思うよ。
そうですね、うん、に加えて、うん、このなんか朝日が見える写真みたいなのもあって、うん、こういうなんかちょっとしたデザインみたいのもされてるんで、うん、すごいなと。
そうだね、
はい、
いや本当そうだわ。実は僕らさ3回やってんだよね、小さなそのさ直径2メートルぐらいの竹ドームをさ1回練習で作ってさ、でそれから太宰府キャンパスで直径10メートルのものを作って、でさらに世田谷キャンパスで 10メートルのものを作ったけど、うん、ディテールも検証したけどそれでもやっぱりさ失敗したところもあるんだよね。
そうです、
うん、だからこれは実はさ、これ新建築に載ってるのはさ一見さ単純化されて作られてる目でさ、ものすごく検証して多分作ったんだと思うよ、
うん、
まあだからな、これは本当にあの復興のシンボルとか拠点としてはね、ものすごく意味があるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、まあ通常その竹っていうのはさ、例えばあの昔の建築なんかだとね、足場にも使われてたりするわけですよ。 で、あの素材としてすごくその一般性のある素材だし、で、まあ、加工が何しろ楽だから結構素人でも簡単に切れるんですよね、まあ、そういった意味で扱いやすいんだけども、ただしいかんせんその直線じゃないから、はい、しかも節がこうランダムにあったりするから結構ね、その長い部材として使うのは結構難しいなってなったよね、はい、まあそんな感じがするわけなんですが、まあ、それとね、あともう一つはやっぱりそのこう地震に対するその復興の問題ですよね。でこれはさ、僕なんかもね、まあ、これをいろいろ見るとね、正直言うとね、やっぱり自分も何かやらなくちゃなっていうこう思いますよ。で、まあ、それはずっとまあこれまでも思ってるし、まあ、たまたまね、僕ら神戸大学 の、 その月橋先生と の、 その、 か、あの関係でさ、復興支援のための集落の模型をね、これら作って先日まで東京都現代美術館で展示してますけども、失われた模型店、集落の模型店ということ で、 で、まあ、僕ら大船渡の集落の模型を作らせてもらったんですけども、やっぱりこれもう手探りでやるしかないから、実際何ができるのかっていうのは本当に難しいし、まあ、僕も本当にこう自分が何かやらないといけないかなと思うのもないわけじゃこうないんですけどね。でその時に東京都現代美術館の展示をやった時に、オープニングパーティーで原博先生が来てて、で原先生が言ってたのはね、まあ、やっぱり建築って時間かかるもんだから、すぐに何かできるっていう意味では弱いと。ただ時間をかけて何かをやるっていう意味では非常に強いので、やっぱり長い目で見て何かをやっていくっていうようなことを考えればいいっていうことを言っててね、まあ、そうだなっていうふうに思ったんですよね、うん、どうしてもそのパッとすぐに行ったボランティアの人たちがすごく偉く見えたりとかさ、自分たちはこんなんでいいのかなと思っちゃったりもするんですけども、まあ、逆にその復興支援っていう意味では、まあ、これからが大事っていうか、長い目で見て何できるかっていうようなことを、まあ、考えていくっていうようなことが、まあ、意味あるのかなっていうのをこうちょっと思いますね、うん、君らなんかどうですか、まあ、直接その研究室でさ復興支援に関わったっていうことは、まあ、僕らの場合はあんまりなかったわけなんですが、その地震っていうのはさ、まあ、正直なこと言うとさ、その東京から見るとね、まあ、少しその、まあ、距離があるっていうのもありますよ、うん、ありますけども、こう地震っていうことに関してさ、まあ、なかなかこう一概に語りにくい問題でもあると思うんだけど、西川君どうですかね。
そうですね、僕、まあ、今回もそうですけど、僕新潟出身なんで。
あ、そうだ、新潟もね、地震あったからね、
まあ、高校生までずっとあっちいたん で、うん、でも中越地震の時も、まあ、ひどかったですし、まあ、
中越地震の時に西川は何年生ぐらい
あれは何年だったか、
あれ2005年とか4年とかだよ、西暦の2004年、2005年ぐらい、
あ、中学生でした。
あ、中学生だ
った、はい、もうでもやっぱ学校もちょっとあんまりひどくはなかったんですけど、まあ、そのなんていうんですか、被災者の人たちの、まあ、避難所とかにもあったんですけど、まあ、それが終わってやっぱ学校の授業中でも普通にまあ地震起きるので。
え、その時地震をじゃあ体験したの。
はい、
その時揺れたの。
全然揺れてましたね、も
う。学校で。
あ、いや、地震の時はちょうど休みの日だったので家にいたんですけど、家族全員で。
結構じゃあ学校とか被害受けたの。
そうですね、学校戻ってみるとやっぱりひび割れとか普通に入ってますし。
あ、そう、中越地震も大きかったからね。
はい、まあ、今回と違っては、まあ、一応新潟も原発ありますけど、そこまで問題ない。
そこまで問題ないかな、はい、たださ、やっぱり新潟なんか雪もあるしさ、はい、結構逆に大変だよね。
そうですね、でも確か雪がない時期だったはずなんですよ。あ、なんでまあ良かったなと思いますけど、うん、でもまあ僕の家はまだ平気だったんですけど、他の家がやっぱりそれでも冬は乗り越えられないとかっていう
人もあったし、
はい、っていう人もいましたね。やっぱり古い家とかがあるんで、で結構、まあ、うちの地元はその高齢者も多いので、そういうのもあって、まあ、大変だったとは聞きますね。
なるほどな、
はい、
だからやっぱり個別見たらみんなそういう経験があるよね、はい、あると思うわ。そしたら菊池君はどうですか。
そうですね、他なんかそういう地元でとかそういうのはないんですけど、やっぱりその地震起きた時にちょっと上野にいたんですけど、僕埼玉なんで家が、その日歩いて帰って。
あ、帰れなかったね。
はい、帰れなくて歩いて帰ることになって、なんかもう東京がもう停止しちゃった感じがしたんですね、すごい。だからもう東京でもしあれが起きたら、もうなんかどうなるんだろうっていうのが、もう
想像
もできないくらいのことで、なんか全然人事じゃないなっていう。
確かにな、
はい、
まあ、僕もね、神戸が実家だったので阪神大震災の時は結構大変だったんですけど、実はさ直接間接にさみんなやっぱり地震ってさ無関係ではないよね、まあ、小さな地震はその関東圏だってもちろん時々あるし、例えばさ阪神大震災が起きた時にね関西で地震が起きないってずっと言われてたんですよ。本当全然起きなくて、だからその例えば東京とか関東で地震があるのも一言だと思ってたけど、どこの地域であっても一言じゃないよ。新潟だってそうだと思うんだよ。新潟ってそんなにもともとさ大きな地震が起こるなんて思ってなかったもんみんな。
そうですね、う
ん、だからその、まあ、基本的に日本っていう国自体がさすごくこうフラジャイルっていう言い方をするけどね、非常にこう繊細な地盤の上に立ち上がってるから、建築を作るっていう行為とその日本がさ非常に地震国であるっていうことはこう無関係じゃないんだよね、うん、だからこれ今回はね本当にもうものすごく巨大な地震が起きて、その、まあ、影響も非常にこう広範囲なわけなんだけども、うん、絶えずこういったことがあり得るっていうか、こう内なる災害っていうかさ、内なるそのアクシデントっていうものが絶えずあるっていうふうなことはこうやっぱり視野に入れとかないといけないし、まあ、僕ねこれ自分がその現代思想のエッセイでも書いたんですけども、例えば人間がさこう病気になったりとかさ予期せぬ出来事にこう立ち会ったりするっていうこととね大体同じなんですね、ある意味ね、地震にその立ち会うっていうようなことは。でじゃあ起こった後にどうするか、で起こる前にどういうふうなこうことをね準備しておくかっていうようなことっていうのは、おそらくその他の次元においても他の次元でもこう考えておくべきことだなと思いますよ、うん、人間人生って予測不可能だからね、予測不可能なことって起こるもん、うん、まあその象徴としてこういう建築があるんだなっていうふうなことかなと思うしね。でもさっきなんか菊池とか西川が言ってたけどさ、本当これ見るとさもう一回その竹ドームにチャレンジしたくなるけどな、はい、あれ本当竹がさうまくさこう綺麗な範囲にならなかったら悔しかったな、本当な
一箇所
あれ本当さ設計としてうまくいったんだけどな
結構太かったですからね。
そうだね、
それをまあ割いて使ったと、
うん、そうだね、で微妙にほとんどうまくいってただけにちょっと余計に悔しかったんだよね。
そう
なんですまあ建築はやっぱり意のままにならないっていうかさ、特になんかこう自然素材っていうのは難しいなっていう気がしたよ、
はい、うん、曲げるわけですからね。
そうだね、曲げたらな、曲げたら綺麗に破片が出なかったね、はい、ね、うん、まあでもそれを見越して作らないといけなかったんだろうなきっとな、まあ、うん、そうだね、まあね、これまあ、そういったことも含めて僕らにとってはちょっと関心が深いプロジェクトだなっていうふうに思いましたし、やっぱりこういうことをやってる人たちには本当に頭も下がるし、まあ、一方でね、こういう機会に本当にそのものを作るその喜びに多くの人たちが、まあ、立ち会うことができるんだなっていうふうにも思うよ。ここに作ってるプロセスが写真が載ってあるんだけどさ、やっぱりこれ作ってる人たちっていうのはすごく充実感もあると思うんだよね、うん、だから僕らもなんかこうぜひこういったことをこれからまたやっていかないといけないなって気がしますよ、ね、そしたらさ、まあ西川も菊池も、まあ、今回、まあ、もうすぐ卒業っていうようなことになるんだけどさ、まあ、君らもせっかくだからなんか一言の感想っていうかさまあ卒業の感想でもいいんだけどさ、なんか一言言ってみるかな、ね、君らもまあなんかよくやってたよ、研究室にもよくなんかいたしな、まあ、結果的にはいろんなプロジェクトにも関わったしさ、4年生の人たちとはね、なんか一緒に今年はたまたまゼミ旅行とかに行く機会はなかったんだけど、うん、まあだけど、まあ、なんだかんだ言っていろいろやったなっていうような気もするしさ、うん、というふうな気がしますが、なんか菊池くんどうですか？
そうですね、もうなんか1年生の時に比べるとなんかだいぶ課題とかに追われるのにすごい慣れたなって思ってて、なんか自分の忙しい、なんか1年生の時はもう前日にわーって徹夜してやってって感じだったんですけど、もう3、4年になって時間の使い方がちょっと遊びと勉強とっていうのでだんだんできるようになってきたかなって思って、で最後卒業設計がもうスーパージュリーっていう高評価が間近なんですけど、まあなんかどうせやるならなんかちゃんとしたものを作って最後いい気分で、まあ結果がどうであれまあなんかや やったなっていう感じで卒業したいなと思ってます。
う
ん、
そうね。
はい。
いや僕本当さ、あの今木下も菊池もここにいるけどさ、1年生の時はさ、君らが1年生の時はあんまりみんなのこと覚えてないんだよね。正直。でもさ、やっぱり3年のぐらいになるとさ、ゼミとかで関わったりとかさ、そしたら急にさ、なんかみんなのことが分かるようになるよね。本当にね。
関わる時間が増えますからね。
うん、いや本当そうだよ。
当たり前ですけど。
そう。まあ、西川なんかはさ、あの竹ドームの時にずっと結構一緒にやってたからな。
息質違う。
そう。で菅沢さんのなんか卒業設計手伝ったりとかね。そうなんです
よ。そうですね。僕1年生の頃からあの結局3年の時は国ゼミに進みましたけど、うん、1年生の頃からあのほぼ南県の人の卒業設計しか手伝ってないってい
う。あ、そうなの。
ずっともうその頃から南県の人たちの。
あ、そうなの。
ほう全然絡んでましたね。
へえ、そうだったのか。それしか知らなかった僕。
1年の頃はあの陣屋さんのやつでした。
ああ、そうだった。
その次2年の時に直島さんで、うん、で去年は増川さん。
なるほど。うん、まあそういう個人名を出してもラジオ聞いてる人は分かんないと思うけど、とりあえずその西川は南県と絡んでたっていうことだな。
そうです。
なんだかんだ先生とはあんまりそういうのがあったけど。
そうだな。
は
い、
学生の人たちと。
まあでもそれも重要だよね。そういうこと。そしたら西川もなんかまあなんかやってみるかどうだ。
そうですね。僕は結構1年生の頃から衣装系の、まあ、プロジェクト、デザイナーズウィークとか、まあ2年の時もそうですし、いろいろ関わらせてプロジェクトをやらせてもらって、まあ去年も竹ドームになって、結構そういうプロジェクトとか、まあ、先輩と絡める時があったので、そういうのはやっぱ楽しかったですね。なんかみんなで作業をするっていうか、プロジェクトをするっていうのは、で、まあ、いい経験をさせてもらったのかなっていう、普通に、まあ、建築の学科に来て、そういう課題とかやってるだけではないっていうのがあったので、結構そういうのは楽しかったと僕は思いました、
ね。なるほど、はい。いや、それはね、最後ちょっと西川、いいこと言ったよ。いや、つまりさ、建築って一人でやるもんじゃないから、ある意味、そのお祭りなんだよね。ある部分ではお祭りのその様相ってあるんですよ。要するにこう実際そうだよ、実際建築するけどそうだもん。いや、あのね、これ本当さ、建築学科の人たちっていうのはさ、将来のこと考えたらいろいろみんなね悩むと思うよ、迷うし、自分がやることも考えてね。だけど物事をその共同して作り上げるっていう意味では同じなんですよ。みんなが関わってさ、その例えばその工務店とか建設会社とか、それからまあクライアントの方もいますし、それからまあ設計者がいたりとかね、あのいろんな人たちがその共同するっていうか、構造の専門家がいたりとかさ、その作り上げていく過程っていうのはお祭りのその様相って結構あるんですよね。みんなで一緒にやるっていうか、みんなで一緒にやって盛り上がるっていうかさ、なんかこのだから今回取り上げた作品なんかもそんな感じがするしさ、なんかみんなでこう竹ドームを作り上げていくっていうかさね、だからまあこう自分だけじゃなくてみんなでなんかを盛り上がってお祭りの様相の下で作っていくっていうのはなんか別にその学生に限らずなんか社会に出てからも、まあ、そういうふうなことをなんかこう共有できたらいいのかなと思うけどね、うん、僕はずっとそれでやってきたし、何よりも僕はあの原博先生の研究室にいてさ、原先生がまあそういうスタンスだったわけですよ、まあ、みんなで行こうぜと、ね、みんなで盛り上がろうぜって、まあ、国の先生もそういう感じはあるんだけどまあそれはすごくさ面白かったのかなって結構思うけどな、うん、まあ、だから君らもななんか仮にだよ、まあ、仮に卒業してどっかで働くようになったとしてもさ、いずれ何らかの形でもう一回また絡むことができたら面白いけどな。まあある意味菅沢さんなんかそうだよね。
あ、
というふうな気がしますけど、そしたらさ、まあまあ長いようで早かったような気もするしさ、4年間ってあっても僕は君ら1年生の時から見てるからさ、本当になんか早いなと思うしさ、1年1年変わっていくしな、まあ、君らもそういう意味では成長したんでしょきっとね。どうなんだ。まあね、なんか社会に出たらいろいろあると思うんだけど、まあ細かいことでなんかあの腐らずに、とにかくなんか持続力を持って続けて頑張ってほしいなと思います、はい。じゃあ今回はこのぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。